おはようございます。2021年17月7日昇天者記念礼拝の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め、神様に心を向けましょう。はじめに教会福音賛美歌335番をもって主を賛美しましょう。マスク着用の上、ハミングまたは小声でお捧げください。ご無理のない方はお立ちください。お祈りいたします。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、皆様と礼拝をもてます幸いに感謝いたします。本日は昇天者記念礼拝です。御国へ凱旋されていった人々一人一人のこの世での歩みとその信仰を思います。イエスはおっしゃられます。私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛している人です。私を愛している人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。あなたがそれぞれの方を愛し、イエスと共に歩むものとされたことに心より感謝申し上げます。また、私たちも、これに習うものとさせてください。 今心静かにこの一週間を振り返ります。期待、迷い、悲しみの一つ一つにあなたが与えてくださった恵みを覚えます。ありがとうございます。同時に私たちの心の中にある罪をも迫ってきます。傷のように触れると痛み、そっと目をそらしたくなる思いです。どうか神様、罪を見つめる勇気を私たちに与えてください。あなたに包み隠さず心を広げ、あなたによる癒しを求めるものとさせてください。これより本先生を通してあなたのメッセージをいただきます。心をあなたに広げ、光なるあなたの言葉を受け入れたいと思います。あなたの愛で私たちの心を満たしてください。世界で吹き荒れているさまざまな強風に立ち向かっている方々のために祈ります。どうか心の平安と立ち向かう勇気と知恵、そして希望をお与えください。礼拝の始めから終わりまではあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。小声でお捧げください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は昇天者記念礼拝となります。まずは昇天者追想の時を持っていきたいと思います。いつものように写真が流れますけれども、その写真と一緒に流れる音楽は9月に急逝しました恩成寺哲夫さんのギターの演奏となっております。それでは昇天者追想の時を持ちましょう。
Thank you.
それでは聖書の御言葉を見ていきたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。創世記24章67節の言葉になります。創世記24章67節です。創世記24章67節の言葉です。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。創世記24章67節。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。信仰の父であるアブラハムの息子イサクは母のサラが亡くなったことを悲しんでいました。創世記24章の前の章ですね、創世記23章を見ていますと、サラが127歳で亡くなって、夫のアブラハムが痛み悲しみ泣いたことについては記されていますけれども、息子のイサクが 母サラが亡くなってどういうふうに思ったのか、また何をしたのかということについては記されていません。でその23章の記述からずっとこう聖書を読み進めていきますと、今読みました創世記24章67節に至って、ここで初めてイサクは母の亡き後慰めを得たという言葉で、イサクが母サラが亡くなった後にどんな心境にあったのかということが記されています。つまり母を失ったイサクは慰めを失っていました。慰めは私たちにとって力です。私たち人が世を生きていく上で必ず必要な力です。どんな小さな慰めでもその慰めゆえに物事を継続することができます。慰めがあるからこそ私たちはこう気持ちを新たにすることもできます。慰めゆえに私という人の存在意義や意味を今一度覚えることもできます。慰めは人を温める力であり、ほんの小さな一歩かもしれないけれども大きな力を要するその小さな一歩を踏み出す原動力になります。慰めは私という人を肯定してくれる力であり寄り添ってくれます。たとえ間違ったことをしても、たとえ正しい責めや咎めを受けたとしても、それでも私という人の人格を覆って寄り添ってくれます。それが慰めですね。だから私たちはこう心に届く慰めを経験しますと、安心感を覚えますし、ほっとしますね。慰めという言葉の反対語を調べていますと、悩みとか苦しみとか責めとか咎めという言葉が出てきます。人は誰もが世を生きていく上で慰めが必要な悩みとか苦しみとか咎めとか責めにこう直面しますけれども、慰めはそれらの苦難を耐え抜く力を与えてくれます。でそんな慰めをイサクは母の死をもって喪失していました。私たち人間は楽しいことをしたり美しい景色を見たりおいしいものを食べたり趣味に興じたりというそういう行為行動からも一定の慰めを得ることはできますけれども、何分こう人間であるがゆえの人格が備わっているため、基本人は人を通して与えられる人格的な慰めにこそ心からほっとできるようになっています。だからイサクが母という愛する人を亡くして慰めを喪失してしまったことというのは十分に理解できることですし、私たちにも起こりうることですね。どんなに楽しいことをしても、どんなに美しい景色を見ても、どんなにおいしいものを食べたとしても、どんなに趣味に興じることができたとしても、人格的な慰めを得ることができないならば、それら楽しかったと思えることが慰めにはならず、むしろ悲しみを増し加えてしまうこともあります。慰めを失うほどの大きな出来事というのが私たちにとっての人の死でもあります。ましてや父アブラハム、また母サラが老いて生まれ、また使用人は家にいましたけれども、大平原で、大きな大平原で父と母との三人暮らしというイサクにとっての母サラの存在の大きさ、またその慰めの度合いの大きさというのは、私たち聖書の読者の想像する以上だったかもしれません。でもそんな大きな慰めを喪失したイサクに新たな慰めとなる人が現れました。妻のリベカですね。 この創世記24章67節のイサクの年齢は40歳ですけれども、男40にして今新たに慰めとなる人を与えられました。この創世記24章はこう全体にわたってですね、年を重ねて自らの死期が迫っているアブラハムが最も信頼を寄せていた家来に自分の一人息子イサクのために妻を迎え入れるようにと命じるんですね。その命に従ってこの家来が旅に出て行って、イサクとの結婚にもろ手を挙げて喜んだリベカと出会い、またそのリベカをこう家に連れて帰ってくると、共に帰ってくるとい こう何とも麗しいと言いましょうか、ああこんな男女の出会いがあるんだなと感嘆するような、ちょっとこう羨ましいような話が記録されています。そしてその話の最後の締めの言葉が創世記24章67節の、イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得たという言葉なんですね。年老いたアブラハムは母サラを失って悲しんでいるイサクに新たな慰めとなる人を与えたいと思ったようです。もちろんこの創世記24章を見ていきますと、アブラハムの血筋からこう救い主イエス・キリストがお生まれになるという神の約束のその成就をつないでいく大きな歴史的側面があることは言うまでもない事実ですけれども、息子イサクに嫁を与えて迎えてあげようとしたというのはイサクを慰めるための愛情でもありました。神様の約束が自分たちの子孫を通してなされるんだということもそうですけれども、それと同じぐらいにイサクを慰めるための愛情でもあったわけですね。でこの一連の婚活の記録をこうずっと見ていきますと、神様は人を慰めたいと思っておられる方だということがよくわかります。創世記24章の端々にイサクの妻となるリベカを見つけ出す家来のその旅が神様の御心にかなうものであって、また神様がその旅をこう導いていてくださったということがとても分かりやすく記されているんですね。ちょっと見てみたいと思います。24章の42節からですね。創世記24章の42節から、この家来がリベカに出会って、そしてリベカに出会ったことをこう回想する場面なんですけれども、そこで、この家来が話している言葉ですね。24章42節から、今日私は泉のそばに来て言いました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、ご覧ください、私は泉のそばに立っています。若い娘が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください、あなたのラクダにも水を汲みましょうと言ったなら、その娘さんこそ主が私の主人の息子のために定められた方です。私が心の中で言い終わらないうちに、なんとリベカさんが水がめを肩に乗せて出てきたのです。そして泉に降りて行き水を汲みました。それで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを肩から下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そして私はひざまずき主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を褒めたたえました。主は私の主人の親族の娘さんを 主人の息子に迎えるために私を確かな道に導いてくださったのです。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。もしそうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。ラバンとベトエルは答えた。主からこのことが出たのですから、私たちあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りにあなたのご主人の息子さんと妻、息子さんの妻となりますように。アブラームのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこれに対するリベカの反応ですね、57節を見ていますね。57節、彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、行きますと答えた。こうしてイサクのところにやってきたリベカは、イサクの妻となって、イサクは母亡き後大きな慰めを得ました。神様は私たち人がかけがえのない人を亡くすことをもって慰めを失うということをよく知っておられます。そしてその慰めを失った状態に人を置いておくことをよしとはされない方でもあります。創世記の初めに最初の人アダムが出てきますけれども、そのアダムが一人でいることをよしとはせずに、エヴァをお与えになったことにもよく現れていますね。天地万物をお作りになった唯一の神様は人を慰めたいと思っておられます。イザヤ書に神様がこうどれほどに人を慰めたいと思っておられるのかがこういろいろな箇所に記されているんですけれども、ちょっとこう見てみますね。まずはイザヤ書の40章を見てみたいと思います。40章1節ですね。イザヤ書の40章1節です。イザヤ書40章1節、慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる。49章に行っていますね。49章13節、天よ喜びの声を上げよ、地よ小躍りせよ、山々よ歓喜の声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その苦しむ者を憐れまれるからだ。51章言っていますね。51章3節、イザヤ書51章3節、まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜びがあり、感謝と歌声がある。66章言っていますね。イザヤ書の一番最後ですね。66章13節、イザヤ書66章13節、母に慰められる者のように私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。イザヤ書はこう小さな聖書とも言われたりしますけれども、そのイザヤ書のテーマのうちの一つが慰めですね。神の慰めです。でこれらのこういう神の慰めという言葉をもとに新約聖書に入っていきますと、使徒パウロがこんなふうに言うんですね。第二コリント言ってみたいと思います。コリント人への手紙第2の1章4節からですね。第2コリント1章4節、神は どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。主なる神様は私たちをどのような苦しみの時にも慰めようとされ慰めてくださいます。そして不思議なことに、そのすべての慰めを足りないものだらけの私たち罪人である私たち人間を、人を用いて、人を通して慰めてくださいます。第一コリントを見てみますと、使徒パウロが、神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですとこう言いますけれども、神はどんなに愚かであっても私たち人間をたっとえ大切な存在だと決め込んで、どこまでも私たち人を通して神様ご自身の慰めをお与えになることをお決めになって実践されます。神様はご自身の慰めるという愛の技を人を通してでないとやりませんと恐れ多くも決め込んでしまいました。もちろん神様は祈りを通して、聖書の言葉を通して、賛美を通して、礼拝を通して、また生活の中で直接私たちを慰めてくださいますけれども、結局のところそれらのことをこうずっと突き詰めていきますと、その全ての慰めのために用いるものとかことは必ずと言っていいほど私たち人間が関わっています。私たち人は神の慰めを人々に、そして近くの人に、一番近い人に伝え与える通り管であり、器なる存在でもあるわけですね。そして私たち人間は神がお持ちなさる人を通して慰めを得るようになっています。ただし、ここで私たちがこう注意し、肝に銘じなければならないのは、慰められたいという思いを満たすために人を利用するのでは慰めを得ることはできないということですね。もう一度こう創世記の24章67節を見てみますね。創世記24章の67節、創世記24章67節、イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。イサクは母の亡き後慰めを得たという言葉がありますけれども、この言葉の前に大事な言葉がありますね。それはイサクはリベカを愛したという言葉です。イサクがリベカによって慰めを得る前に、イサクはリベカを愛しました。得るよりも愛すことが先です。愛したら得たんですね。慰めを得たから愛したんではありません。愛したから慰めを得たんですね。慰めを得たいとエゴに陥って私を慰めなさいというのは慰めではありません。愛したら慰めを得たというのが慰めですね。愛のない慰めはないということです。イサクは自分にとって最も近い人を愛しました。そうしたら慰めを得ました。死は私たちからこう慰めを奪い取っていきますけれども、神様は続けて慰めとなる人たちを私たちの近くにずっとこう置き続けてくださいますね。 そしてその近くにいる人を愛することがまた新たな慰めへとつながっていきます。神様は徹底して人を通して慰めを施される方です。そして近くの人を愛することをもって慰めを施してくださる方でもあります。亡くなった慰めにいつまでもこうしがみつくことをもって人は慰めを得ることはできません。もちろんこう亡くなったかけがえのない人との思い出や感触はこう生涯忘れることもできない大切な記憶ですけれども、神様は私たちにいつも新たな慰めを与えようとしてくださっています。それはこう人を愛すこと、愛すこと、近くの人を愛すことをもっての慰めですね。私には異母兄弟が4人います。母の違う兄が3人と姉が1人います。去年の昇天者記念礼拝の説教の中で父が亡くなって寂しいという話をしましたけれども、父が亡くなって私たち残された家族が漠然と心配していたのが、父という共通項を失ったこの家族がバラバラになってしまうんじゃないだろうかということでした。厳しい父でもありました。怖い父でもありましたけれども、土台は優しい人で、私たち6人兄弟にとって、また母にとっても父は確かに慰めでありました。いつでもドンと構えていて、私よりも30センチ以上背が低い、150センチ達しないぐらいの背なんですけれども、いつでもドンと構えていて、どんなことがあっても、どんな悪いことが起こっても、どんな馬鹿げたことを兄弟が家族化しても、それでもいつも私たち家族一人一人の味方になってくれました。もちろんこっぴどく叱られて叩かれて、もうお前なんかうちの子じゃないなんていう言葉をこう発することもありましたけれども、なんだかんだ言っていつも家族の味方でした。そんな父が亡くなってみると、私たちこう家族一人一人にとって父が慰めであったことを実感しました。こう人間って面白いですね。生きてる時は実感できないのに、亡くなったら実感するんですね。でその慰めがないことに大きなこう喪失感と寂しさを覚えることもありましたし、今でも覚えます。父が亡くなってから、母と母、私、妹の3人と兄3人と姉1人の4人で家族がこう分断してしまうのかなと思うこともありました。特に母は兄たちにとってはママ母ですから、このママ母に兄たちはどう接していくんだろうか、どうしていくんだろうかと、こう一抹の不安を正直覚えました。でもそんな心配をよそに、兄たちは父の生前の時よりも母のことを自分たちの母だと、俺たちの母ちゃんだと、こう本当に丁寧にしたい愛を表し始めました。こう母をこう大事にできていない私に向かって、おいトヨ、お前おふくろのこと大事にしろよってこう叱ると言いましょうか、叱咤するほどに母を大事にします。今母は父が亡くなってから40年暮らした東京での生活を畳んで韓国の故郷に戻ってしまったんですけれども、ドラ息子の私はそんな母が住んでいる韓国の家に一度しか行ったことがなく、行った時にはこう母に生活費の足しになればと少しのお小遣いを渡すどころか、逆に母からお小遣いをもらって帰ってきました。でも兄たちは何度も何度も韓国の母の家を訪ねて、 生活費の足しにとお小遣いも渡して定期的に送金までもしたりしてるんですね。このことがどんなに大きな慰めになっていることか、家族全員に父亡き後母を愛する兄たちの姿が家族にとって本当に大きな慰めとなってます。神様は私たちにいつも慰めを与えたいと願っておられます。そしていつも慰めとなりうる人近くに置いていてくださってますね。慰められたい気持ちを満たすために利用する人ではなくて、愛したら慰めを得たという結果をもたらす愛する対象となる人をいつも私たちのそばに置いていてくださいますね。今神様が私たち一人一人に置いてくださっているその人を愛したい、愛しているという思い、行いが慰めへとつながります。人は人を愛すとき慰めを得ます。愛とは寛容であり親切であり自慢せず耐え忍び云々とこう聖書にこう書かれていますけれども、一言で言いますと愛とはその人のために死ぬことですね。どんな屈辱でも、どんなとばっちりでも、どんな巻き添えでも、どんな痛みでも、愛とはその人のために死ぬことです。その人を前にして私が死ぬことですね。その人を前にしてその人を攻撃し、その人を見下げ、その人を許さない代わりに私が死ぬことです。なぜ神様がここまで堂々と愛を語り慰めたいとおっしゃるのかと言いますと、神ご自身であられるイエス様が人のために、私たち一人一人のために死なれ、愛を体現され、そしてその愛の体現ゆえに私たちに究極の慰めを施してくださったからですね。究極の慰めはイエス・キリストにあります。イエス・キリストの慰めは人を通して私たちに表されて、その慰めは人を愛することをもって体現され実感しますね。そして何よりも私たちこそそんな神様の慰めを入れ、またもたらし表すための器ですね。イサクの経験した母亡き後の慰め、つまりかけがえのない人を亡くした後の慰めは私たちの近くにいる人を愛した時に訪れます。先に召された人のことを思う年に一度のこの昇天者記念礼拝で、亡き後の慰めを得る愛の人でありたいと願います。お祈りいたしましょう。天の神様、あなたは私たちを慰めたいと、慰めを与えるとずっと言い続けてくださいます。そしてその慰めを人を通して私たちに与えてくださっております。しかし私たちは慰められたいというエゴゆえに人を利用しようとします。自分の慰めのために人を道具のように利用しようとします。しかしそこには慰めはありません。自己満足しかありません。そしてその自己満足はいつも去っていくことを私たち知っております。主よ、なんとありがたいことに、あなたはあなたの慰めを人の中に入れ、人を通して表すとお決めくださいました。どうか私たち愛することゆえに慰めを得る幸いな歩みを歩んでいくことができますようにお導きください。 得る前に愛する者とならしめてください。愛した先にあなたの慰めがあることを体験させてください。近くにいる人、目の前にいる人、すぐ隣にいる人、愛した時に与えられる慰めを経験させてください。感謝いたします。私たちに真の慰めを教え体現してくださった救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌334番になります。ご無理でない方お立ちください。
お座りください。はい、では2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
神の御業に目を留めよ。神の御業に よく考えよう。これもあれも神のなさること。
祝祷いたします。母に慰められるもののように私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、昇天者記念礼拝に出席した一人一人の上に、その家族の上に、よよ限りなく豊かにありますように。Amen.
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。